商風 IR セミナー in 札幌。この時間は10月29日に札幌で開催した商風 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7979東証プライム上場商風の IR 活動の一環としてお送りします。
商風は歯科医療や歯科技工で使用される歯科機材の総合メーカー。1922年の創立以来、数々の日本初、世界初の製品を送り出しています。グループ売上高500億円、グループ営業利益75億円の長期目標を掲げ、国内の事業基盤を確固たるものにしながら海外事業の拡大を推進しています。それではご紹介しましょう。証券コード7979東証プライム上場、商風代表取締役社長、社長執行役員の高見哲夫さんです。皆様拍手でお迎えください。
ただいまご紹介に預かりました株式会社商風代表取締役社長執行役員の高見でございます。まず最初に会社及び事業の概要について説明させていただきます。私どものこの商風という社名ですが、松と風と書きまして商風と読みます。この商風というのはですね、人の名前、創業者の名字でございます。京都の伝統工芸であります清水焼き、この窯元であった創業者が焼き物の技術を生かして、日本で初めて義歯、つまり入れ歯のですね、入れ歯用の陶器の歯、まあ、これを陶歯と申しますけれども、これを作り始めたのが弊社の始まりです。その後、歯科医療機器の周辺材料を順次開発し、現在主力のデンタル事業では約2万種類の製品を取り扱っております。これらは代理店を経由して歯科医院や歯科技工所、こういった歯科医療機関へ販売しております。社名についてですね、この商風という社名について、事業と全くつながらない社名を変えた方がいいんじゃないかっていうようなことをお聞きすることもございますが、この商風というのは歯科のこの中ではですね、高品質のブランドとして通っております。そのためこの商風というブランド名前はですね、これからも大切にしていきたいと考えております。ただ業界の外、あるいは資本市場においてはまだまだ知名度が低い状況ですので、知名度向上に向け IR 活動にも積極的に取り組んでまいります。続きまして、弊社の源流というところで、商風の始まりはベンチャー企業ということで、ここでは歴史について簡単に触れます。先ほども申し上げました通り、弊社は清水焼きの焼き物の技術を展開して、国産初の人工歯、これを開発して以来、周辺材料に事業領域を拡大してきました。そして1922年、大正11年にですね、商風陶歯製造株式会社として産声を上げまして、今年でおかげさまで100周年を迎えることができました。これもひとえに株主様、お得意先様、こういった方々をはじめとした多くのステークホルダーの皆様のご支援の賜物と厚く感謝申し上げます。そもそも陶芸家がなぜその人工歯を作ろうと思ったのか、その理由につきましてはですね、輸入品が大部分を占めておりました当時の歯科の中で、日本人にあった日本人のための歯を作りたいという思いと、未知のものに挑戦しようとするベンチャー精神でありました。これからも弊社は創業の精神を失うことなく、いろんなことに挑戦できる会社でありたいと願っております。ここでは弊社の主力事業であるデンタル事業の事業モデルを示しております。弊社製品はですね、歯科医院様、歯科技工所様など歯科医療機関で使用されるほか、歯科大学等教育機関でも使用いただいております。販売網は基本的に代理店様経由で、全体の 90% 以上はこのルートで販売しております。また弊社製品は約8割が自社開発、自社製造品でありますが、国内においては弊社が持つ販売網を活用して、国内外の医療機器メーカー様の製品を販売させていただいております。続いてですね、CAD CAM について少し説明させていただきます。 歯のかぶせ物あるいは差し歯、あるいは入れ歯などの製作は歯科技工士というプロが手作業で製作されており、現在もこれが中心ですが、その工程の一部あるいは全部を機械化するという流れが広がっております。 CAD CAM すなわちコンピューターが支援する歯のデザインとコンピューターが支援する製造ということですが、まず歯型を取ってそれをデジタルの形状データに置き換え、それをもとに加工機で削り出すというものであります。これに使用する材料機械の需要が拡大しております。弊社は自社開発の材料とパートナー企業から導入した機械をシステム化して販売しております。弊社がデンタル事業で開示している6分類とそしてネイル事業の売上構成でございますが、先ほど弊社の事業モデルにおいて約2割が仕入れ商品と申し上げましたが、その大半は機械器具その他こちらの方に、含まれております。人工歯、検索剤、金属類、加工品、セメント類は大半が自社開発自社製造品であり、これらは主に治療材料であります。そして次にですね、地域別の売上高、国内が約 48% で海外が約 52% という内訳で、昨年度初めて海外売上高が 50% を超えました。そしてここではですね、国内海外のグループ会社拠点の展開状況でございますが、国内は7営業拠点と子会社が4社、関連会社1社、海外は15社の子会社のほか3営業拠点を有しており、拠点を設置している国は日本を含め12カ国になります。これらの拠点を通じて全体では100カ国以上に製品を販売しております。売上高の推移です。直近の売上高は約281億円で、国内の歯科材料メーカーとしては2番目の会社でございます。コロナ禍の影響を受けた2021年3月期を除いて増収基調にあり、今期2023年3月期も引き続き過去最高の売上高を更新することを計画しております。続いて、利益の推移でございますが、2019年3月期以降利益額利益率ともに上昇傾向にあります。2023年3月期は引き続き過去最高益の更新を計画しております。利益率については、現在取り組みを進めている中期経営計画期間中においては 12%、 そして長期的には 15% を実現したいと考えております。そして10月の25日にですね、業績予想の修正を、発表いたしまして、情報修正をいたしました。続いて今後の事業環境及び中長期戦略について説明させていただきます。世界の歯科医療機器全体を見た地域別市場規模でございますが、世界の市場規模は334億ドルで、地域別では南北アメリカが 46%、中東アフリカを含む欧州が 38%、 日本を含むアジアが 16% という構成になっております。このうち日本が占める割合は約 6.4% でございます。つまり世界の歯科市場は日本の約15倍ということになります。世界的には今後人口が増える国があり、経済発展によって医療の充実が図られていくことから、医療全体としては増加傾向が見込まれ、その中でも歯科需要も大きく拡大していくことが見込まれます。さらに口腔内の健康と全身疾患の因果関係、これが高いというような様々な実証研究も進んでおり、口腔内の健康が全身疾患の予防につながる可能性が高まります。その意味で歯科が果たす役割も大きくなっていくものと考えております。こういったことを考えますと、歯科産業はニッチではございますけれども成長産業でもあると考えております。続いて世界の歯科市場、市場規模、成長性を主な国別に示しております。先ほども申しました世界の市場規模は334億ドルでございますが、このうちアメリカは市場規模が 140億ドルで、成長率とともに最も重要な市場と考えております。成長率で申しますと、中国、トルコなどが年率 15% 前後の成長を続けており、経済発展や生活水準の向上によりさらに拡大が見込まれます。また中国やインドは日本の10倍以上の人口を有しますが、しかし市場規模で見ますと、中国は日本の7割強、インドは10分の1以下の状況であり、まだまだ歯科医療が行き渡っていない状況がうかがわれます。そして歯科材料、歯科機械は歯科医など歯科医療従事者によって使用されますので、この人数を市場規模を測る一つの指標として活用しております。近年中国やインドなど歯科医指数は急速に増加しており、これに伴って市場規模は拡大していくものと思われます。続いて弊社の経営理念でございます。弊社の経営理念は、創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献するというものです。またコーポレートメッセージとして、噛む、笑う、生きるを支えるというのを掲げております。口の中が健全でしっかりと噛めること、また思いっきり笑えることはですね、全身疾患の予防や精神的な安心が得られ、人々の豊かな生活につながるものであり、噛む、笑う、生きるを支える弊社の技術力と姿勢を表現したものです。ただ経営理念として、世界の歯科医療に貢献するとしていますが、世界に国内の15倍以上の市場が存在する中、弊社の貢献度はそういう意味ではまだまだであると考えております。こうした認識を踏まえ、世界の歯科医療への貢献度を高めていくため、今から10年前の2012年に、創立100周年にあたる今年2022年のあるべき姿を目指した10年構想を策定いたしました。国内外における事業環境の認識をまとめております。まず国内ですが、高齢者人口は増加していますが、これが必ずしも医療費の増加につながっていないのが歯科の現状でございます。歯科の場合、高齢化しても高額の治療を必ずしも要するとは限らないことや、高齢者の口腔内の健康状態も年々良くなっていますので、いわゆる入れ歯人口は高齢化のペースよりも緩やかであるといったことが理由でございます。また歯の健康と全身の健康との関連という面から、歯科医療に対する新たな役割期待はありますが、全体として国内歯科市場は人口の減少や虫歯自体の減少もあり、一定規模は維持するとしても大きな成長は望みにくいと考えています。一方海外には国内の約15倍以上の市場が存在し、それに加えて今後各地域の経済成長や生活水準の向上を考えた場合、歯科医療の需要は大きく拡大することが見込まれます。こういった認識を踏まえ、世界の歯科医療への貢献度を高めていくため、海外での成長がなければ弊社の未来はないという考えのもと、経営資源の配分を大きく海外にシフトし、海外事業の拡大を推し進めていくことにいたしました。ここでは中長期のあるべき姿を示しております。今から10年前の2012年に具体的な数値目標として、グループ売上高500億円、その内訳として国内170億円、海外330億円、そしてグループ営業利益75億円、営業利益率 15% を掲げました。当時の10年前の売上高は160億円程度でしたので、この10年間で3倍以上の成長を目指すというものでございます。この目標の到達時期を当初今年2022年に設定し、これまでの10年間さまざまな取り組みを実行し、一定の成果も得ましたが、残念ながら目標に到達するだけのスピードを持つことができませんでした。このため2022年という達成時期は遅らせることといたしましたが、方向性自体は変えることなく、その遅れを最小限にとどめるべく取り組みを進めております。 ここにはですね、前期から始まりました中期経営計画の前者目標を説明させていただきます。最終年度、来期ですけれども、2024年3月期にグループ売上高315億円、営業利益率 12%、ROE 8.0% という目標を設定しております。次からは、それぞれの主要課題に対する施策について説明させていただきます。まず、研究開発でございますが、弊社は研究開発型企業としてグローバルな成長を目指し、世界に販売できる製品開発を進める考えであり、これは今後も変わりはございません。それに加えて、世界各地での経済レベルや歯科医療の水準には違いがありますので、それに合わせた地域に適合した製品開発も進める考えであります。さらに弊社が歯科の中でまだ十分に取り組めていない領域や新たな市場を創出するための研究開発にも注力する考えです。弊社が取り扱う歯科治療材料の研究開発には、有機化学、無機化学、金属、機械、電気、電子、バイオテクノロジーと幅広い技術領域を必要としますが、これらの技術の蓄積と最適な融合による新製品開発力の優位性が弊社の強みでございます。2022年3月末時点の弊社が持ちます特許保有件数は405件です。今後もこれを継続拡大させていきたいと考えております。続いて新製品売上高の推移を説明させていただきます。弊社では新製品の売上高を発売後3年間の実績としておりまして、その比率を全体の 20% 以上にすることを目標にしています。新製品の売上拡大は、研究開発力、販売力を含め、会社の総合力を示す指標として重視しております。近年仕入れ商品であるデジタル関連機器の売上高のウェイトも高まっておりますが、自社開発の治療材料、これを中心に伸ばしていきたいというように考えております。続いて営業面の取り組みでございます。国内外における最も重要な課題として、弊社製品の存在やその製品特性、臨床における優位性、こういったことが顧客である歯科医療従事者にしっかりと認知される、これを課題として挙げております。特に海外においては、競合品と比較して品質競争力はあるんですが、知名度やブランド力においては残念ながら十分ではなく、そこを解消し、そして価格競争にも陥らないためにもこれらを高めていきたい、その必要性を感じております。そのためには拠点の設置や人員の増強が必要で、時間はかかることですけれども、これまでの実績を見ると着実に効果が出ていると判断しております。そして海外売上高と海外売上高比率の推移を説明させていただきます。コロナ禍により減収となった2021年3月期を除き、海外売上高は拡大傾向を示しています。これまでの取り組みが着実に成果につながっており、方向性は間違いないと考えております。また前期2022年3月期に初めて海外売上高が国内を上回っており、今後さらに海外売上高比率を高めていきたいと考えております。で、弊社の地域別海外売上高推移を説明させていただきます。欧州は、ヨーロッパは買収の効果も含んでおり、中国を除くアジア、オセアニアは少し低めですが、各地区とも順調に売上高を伸ばしております。国内の平均成長率が 1.1% に対して、海外合計では 11.9% と高い数値を示しております。各地域における歯科医療の状況、市場環境の違いもあり、 打ち手は一つではございませんが、これまでの取り組みが着実に成果につながっていると評価しております。続いて生産面、こちらに関する取り組みをご説明いたします。生産面での課題として、生産能力の増強と価格競争力の向上、すなわちコストダウンでありますが、これを実現するため、国内子会社の有効活用と海外生産の拡大を含めた生産拠点の再配置を進めております。海外生産については7年前に買収したドイツの生産会社の活用度を高めつつ、他の地区での生産拠点設置も進めております。直近の動きといたしましては、一昨年にベトナムに生産会社を設立し、昨年末から本格生産を開始しております。現在海外生産比率は約 15% で、残りの 85% がメイドインジャパンでございます。メイドインジャパンの優位性は健在ですが、海外売上高比率が半分を超える中、このギャップはさまざまな面でコスト高となっており、それらのバランスを見ながら海外生産への移行を進めていきたいと考えております。2021年3月期はコロナ禍の影響による生産稼働率の低下などから粗利益率も低下しましたが、歯科業界におきましては2022年3月期以降、コロナ禍の影響はおおむね一巡しております。自社製品を中心とした海外売上高の増加による効果と、生産再配置の進展によるコストダウンにより、さらなる上昇を目指してまいります。本年6月に策定した弊社のサステナビリティに関する重点テーマと取り組み課題を示しています。弊社創業の原点は日本人のための歯を作るという使命感であり、技術で社会課題を解決し社会に貢献するという経営姿勢にあります。創業以降も歯科医療関係者の皆様とともに製品開発を通じて歯科医療の発展に貢献してまいりました。このため歯科医療を通じて社会の要請に応えることが弊社の存在意義であり、企業価値の源泉であると考えてまいりました。この度それをさらに進化させ、創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献するという経営理念のもと、ステークホルダーの皆様と共同しながら企業活動を通じて社会課題の解決に取り組み、中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現、この両立を目指してまいります。そして重点テーマとして4つ掲げております。1つ目が人々の QOL 向上への貢献、そして2つ目が地球環境に配慮した企業活動の推進、3つ目は企業価値の向上を支える経営基盤の強化、4つ目働きがいのある組織文化の醸成、人材づくり、これらを重点課題として取り組んでまいります。そして最後にですね、配当政策、株主様向け、ご優待制度について説明させていただきます。配当政策は連結ベースの配当成功 30% 以上プラス純資産配当率 1.7% 程度ということを方針としております。昨年から純資産配当率を加えましたが、これは収益性とともに資本効率、具体的には RE をともに高めていくという方針に基づくものです。また普通配当に加えて5年ごとの記念配当を2期にわたって実施させていただいております。当期2023年3月期は普通配当37円に加え、100周年記念配当2円を加えた39円を予定しております。昨日の弊社の株価は2428円でしたので、配当利回りとしては 1.61% 程度でございます。次に株主様向けご優待制度について説明させていただきます。私どもの取扱い製品の中には 歯科医院で患者様にお勧めしていただいているものがありますが、これらを株主様へのご優待として用意させていただいております。私どもとしましては、歯に関する会社ならではのご優待ということで、このような制度を設けております。今後とも株主様の皆様のお声をもとに、より良い優待制度づくりを心がけていく考えであります。説明は以上となりますが、弊社は先ほど来何度も申し上げております経営理念、創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献するというもの、その経営理念のもとにですね、より良い歯科医療のため、歯科医療関係者の皆様と共に与えられた役割を果たしていきたいと考えております。その結果として、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図っていきたいと考えます。個人投資家様向け IR 活動も、IR フェアへの出展、また今回のような説明会も積極的に取り組んでまいります。こういう機会を通じて投資対象として弊社を見ていただきたい。これはもちろんのことでありますが、それと同時にこういった業界が存在すること、そして歯の健康、歯科医療の重要性を少しでもお伝えできればと考えております。人生100年時代というような言い方がされます。いつまでも健やかにお過ごしになるためにも、口の中の健康は非常に大切になります。また入れ歯をなさっている方も、その入れ歯が合わないままにされますと、しっかりと食べ物を噛むことができません。しっかりと噛めるということも、全身の健康において非常に重要です。口の中の健康を通じた健康寿命の延伸、これを我々の使命として今後も取り組んでまいります。皆様方におかれましては、日常のケアとともに、歯科医院での定期的なケアをなさることをお勧めして結びとさせていただきます。お聞き苦しい点もあったかと存じますが、最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございます。
ありがとうございました。証券コード7979東証プライム上場、松風代表取締役社長、社長執行役員の高見哲夫さんでした。大きな拍手をお願いいたします。
どうもありがとうございました。
松風 IR セミナー。この番組は証券コード7979東証プライム上場、松風の IR 活動の一環としてお送りしました。